おはようございます。ピボタルのマキです。今日はスプリングクラウドという技術を使って、スプリングクラウドという技術がマイクロサービスに対してどういう課題を解決してくれるのかというお話を中心にしたいと思います。最初に、ちょっとお断りなんですけれども、概要の方に、最後にデモをお見せしますと書いてたんですけども、構成の都合上ちょっとカットしました。ご了承ください。あとタイトル、すべてスプリングクラウドにあると書いてありますが、ご察しの通りちょっと持っているので、すべてじゃないかっていうコメントはちょっとごめんなさい。で私のセッション、多分今日レコードの中でちょっと少なめな Java に関するセッションなんですけれども、ご参加されている方で普段 Java 使っていない方ってどのくらいいらっしゃいますか？ちょっとぐらい。でも Java の人が多いんですね。一応資料自体はコードは Java 使ってるんですけども、 Java の方じゃなくても、本質的なことは、ちゃんと持って帰られるように構成しております。はい、ご紹介なんですけども、私は Pivotal という会社で、ソリューションアーキテクトというポジションで、Spring Framework っていう Java のライブラリを使った開発支援のお手伝いだとか、あとはパースのクラウドファンドリーという製品の導入支援だとか、クラウドファンドリー上にマイクロサービスを実装するための開発の支援などをお客様先でやっております。Java、基本的にエンタープライズ Java 側で、Java コミュニティの方によく出没しておりまして、Java に関する本、 Spring Boot っていうフレームワークの本だとか Java E の本だとかを執筆しております。で、今日お話しするのは、この中でもスプリングクラウドっていう技術が、最近流行りのマイクロサービスをやる、実施していく上で出てくる解決、課題をどういうふうに解決してくれるのかっていうところの、各機能の概要レベルのことをたくさんお話ししたいと思います。最後にちょっとだけ、クラウドファンドリーというものがさらにマイクロサービスをどうの課題をどう解決してくれるのかというものも最後5分ぐらいだけお話ししたいと思います。で、ちょっと結構多くのことを話すので詳細については今回は省いております。基本的な概要レベルでコードのすごい細かい使い方とかそういったところは省いていますし、あとはマイクロサービスってそもそも何なのとか、マイクロサービスどう分割すればいいのかみたいな設計みたいなところも今回は外しております。で、詳細に関しては GitHub の Pivotal Japan Organization の下に、ハンズオン形式で今日お話した内容が大体手を動かして学べるコンテンツを用意しておりますので、今日、聞いた内容をもとに、試してみたいという方はこちらの URL、 後で資料も公開しますので、 こちらの URL を見て試していただければと思います。ちょっと今内容古いんですけども 近日中にアップデートする予定です。では本題に入りたいと思います。マイクロサービスっていうのが今回のテーマなんですけども、皆さん、マイクロサービスってすでに実施されている方ってどのくらいいますか？ほんのちょびっとですね。じゃあ、これからやらないといけないかなと思っていて、今日は、何かしら設計のヒントとなるものを持ち帰りたいって思っていらっしゃる方はどのくらいいらっしゃいますか？そういう方はほとんどですね。ありがとうございます。で、私、仕事柄結構いろんな会社の方にマイクロサービス始めたいんですけどどうすればいいですかってよく相談受けるんですね。で、いつもそういう相談が来た時いつもこの質問を聞いていて、なんでマイクロサービス化するんですかって聞いています。で、ほとんどの方が実はこれ答えられなくって、なんかうーんってみたいなことを言ってしまうんですね。で、もちろんマイクロサービス化する動機っていろいろあるんですけれども、私はいつもこう答えています。リリースのスピードを安全に上げるため。そしてなんでリリースのスピードを上げるかっていうと、タイムトゥーマーケット、新しい機能を提供する市場に提供するスピードを時間を短縮して、いち早く意味のある価値のあるものをお客様に提供して、その結果ビジネスとして、会社のメリットを得られる、ここのスピードを上げるためにマイクロサービス化せざるを得ないという、動機があるんですかっていつも聞いています。もちろんこれ唯一回ではないんですけども、大体私はこの文脈でお話しすることが多いです。どんどんサービスが大きくなってきて、一つの大きなアプリケーションでやっていくと、どうしても機能追加をデプロイするって、リリースするっていうところに時間がかかってしまいます。それを毎回に分割して、短いサイクルで 機能を追加しリリースできるかというところが非常に重要になってきて、じゃあそれを実現するには他のサービスに影響を与えることなく独立してデプロイできる仕組みっていうのがとても重要になってきます。この影響を与えず独立してデプロイできる仕組みっていうのはこれからお話ししていく内容の本当にキーとなってくるので、ここはすごく、持ち帰っていただければなと思います。影響を与えず独立してデプロイできる、本当に重要なキーワードです。で、これ、こういった課題に対してピョータルっていう会社、一応ピョータルって会社ご存じない方もいるかもしれないですけども、 Java のスプリングフレームワークっていうフレームワークを開発してたり、あとはクラウドファンドリーっていう製品でプラットフォーム、皆さん、社内のプラットフォーム、自分たちのプラットフォームを作り上げる製品を提供している会社です。で、我々が提供している技術って一貫したメッセージがあって、開発者のボイラーポレートと呼ばれる、決まりきったコードだとか決まりきった作業を取り除いて本質的な作業に集中できるようにするっていうところを、集中してもらえるための技術をいろいろ提供しています。いろんなレイヤーで提供しています。 Java の文脈でいうと一番下のレイヤーがスプリングフレームワークと言われる、Java ではすごく有名なフレームワークなんですけれども、エンタープライズのアプリケーション、エンタープライズに限らず Web 系も使われますけれども、アプリケーション開発に必要な最低限の機能をもうすごくたくさん揃えているフレームワークですね。Web の MVC だとか、ディペンデンシーインジェクションというものとか、あとは AOP とか、トランザクション管理、データベースアクセス、メッセージングなどなど、基本的な、機能をコンポーネントとして提供しているのがスプリングフレームワークです。で、その上にスプリングブートっていうライブラリーがあって、これがスプリングフレームワークを使ってアプリケーションをすぐに開発できるための設定群を自動化してくれる部分です。これを使うことによってスプリングフレームワークの組み合わせとかを気にすることなくすぐにアプリケーションコードに着手できるっていうところがメリットです。で、このスプリングブートを使ってマイクロサービスを実現するために必要な、デザインパターンみたいなのも提供してくれるのがスプリングクラウドっていうところです。これによって、これらを組み合わせることによって、マイクロサービス自体を開発するっていうところに集中できるっていうスタックを提供しております。あとは、アプリケーション、じゃあスプリングクラウドでアプリケーションを作ってマイクロサービスでデプロイした場合が、そのデプロイしたものをどう運用するかっていうところに対するソリューションとして、クラウドファンドリーだとかその上のスプリングクラウドサービスっていうものがあります。で、今日はスプリングクラウドより上のお話になります。で、マイクロサービスアーキテクチャに関するお話で、今日ご参加の方は大体マイクロサービスっていうのがどういうものかっていうのを大体イメージされていると思いますが、こういうものを今日は想定してお話します。この図のものをそのまま使うわけではないんですけども、この図はレストランシステムみたいなものですね。レストランのウェブ UI があって、オーダーサービスがあって、レストラン管理サービスがあって、デリバリーサービスあって、ビリングサービス、ペイメントサービス、ノーティフィケーションサービスっていうものがあります。これ使うわけじゃないんですけども、こういった、これが HTTP でつながっていたり、メッセージングでつながったりしていたるっていうシステムをちょっと念頭に入れてお話ししていきたいと思います。マイクロサービスアーキテクチャを、行う上でいろいろ課題が出てくるんですけども、すでにマイクロサービスを実施している有名な企業たちが、もう課題を踏み抜いていって、デザインパターン、パターン化してくれています。名前、問題とそれを解決する手段について名前をつけてくれています。ネットフリックスだとかツイッターだとか、有名な大きい企業がすでにたくさん踏み抜いてくれているので、我々はその先人の知恵をそのまま使って新しく開発できるような状態になっております。で、今日はこういった技術を扱っていきます。一つ一つ説明しますので、ちょっと今紹介は控えておきます。で、スプリングクラウドっていうのは、今ここに挙げたような技術を、デザインパターンを簡単に実現できるためのライブラリー群になっております。今日はこのうち6つのお話ししたいと思います。最初に、セントラライズドコンフィグレーションっていう考え方についてお話しします。まずセントラライズコンフィグレーションっていうものが出てくる背景なんですけども、コンフィグレーションっていうもの、プロパティ管理っていうものって、一般的にはアプリケーションの機能追加のデプロイよりも高頻度で変更されうるものです。ちょっと Java の文脈なのでスクリプト言語とは文化が違うかもしれないんですけれども、スクリプト言語だとサーバーに入ってちょっと修正したら即反映されるっていうのはあるかもしれないですけども、Java だとやっぱりプロパティ管理にしてもマイルドデプロイっていうのが必要になっていきます。で、高頻度で変えられるものはもうちょっと動的に簡易的に変更できる機能っていうのが欲しくなっていきます。 私もこの会社に入る前は結構こういうコンフィギュレーションだけを持つなんかデータベースとの連携部分とかを作っていたりして、動的に変更するっていう機能を毎度毎度作っていたりしていました。で、こういったことに求められる要件としては、先ほど言ったように、一つのコンフィギュレーションサーバーを作って、一つ変更を加えると全てのサービスに変更を及ぼすっていうものがあるとちょっと困るので、個別に設定できるっていうのと、あと共通設定もできるっていうところが、このコンフィギュレーション管理で重要なところで、かつ動的に変更できるっていうところ、あるいは、開発環境だとか本番環境、staging環境みたいな環境ごとにも切り替えられるようにしたいだとか、設定内容を暗号化したいっていう、コンフィギュレーション管理に必要なものがいろいろ出てくるんですけども、こういうのを一つ一つのサービスごとに作っていくと大変なので、このコンフィギュレーション自体も一つのマイクロサービスのような形で、コンフィギュレーションサーバーっていうものを中央集権的に欲しくなってきます。かつ動的にリフレッシュ可能なものですね。これを提供しているのが Spring Cloud Config っていうプロジェクトです。これは先ほど言ったコンフィグサーバーの中央集権的なコンフィグサーバーのサーバー実装およびそれにアクセスするためのクライアントを提供しております。先ほど言ったようにサービス単位でプロパティ管理するっていうのも可能ですし、動的にリフレッシュするっていうことも可能で、かつ暗号化複合などにも対応しております。で、プロパティの管理場所、バックエンドとしては Git、サブバージョン、あとはハッシュコープの Vault っていう、暗号化して保存する製品ですね、プロダクトで、例えば DB のパスワードとか暗号化したいっていう要件に対して、この Vault っていうところに置くとすごく安全に管理できるようなものです。じゃあこれを使ったマイクロサービスってどんな形になるかっていうと、オーダーサービスとペイメントサービスっていうのがあったとして、それとは別にコンフィグサーバーっていうのが出てきます。これがバックエンドの Git とかとつながっていて、このオーダーサービス、ペイメントサービスが立ち上がったタイミングでコンフィグサーバーに HTTP でアクセスしに行って、このタイミングで Git、コンフィグサーバーは Git プルして、プロパティ、このサービスに必要なプロパティを引っ張ってくるっていうような作りになっています。で、これ Spring Cloud で使うとこういう設定だけでできます。ちょっと Java じゃない人は馴染みがないかもしれないですけども、1個依存ライブラリを、依存関係を定義して、Java のメインメソッドがあるクラスにちょっとアノテーションを追加して、あとはどこから取ってくるかっていうプロパティの設定をするだけです。これであとは Java のメインメソッドを実行するとコンフィグサーバーが立ち上がるっていう非常に簡単な使い方になっています。あえてあまり Java のコードを、ほとんど書いていなくて、コード自体は本質的じゃないんですけど、すごく少ないステップでこういったコンフィグサーバーが立ち上がるっていうことを、雰囲気感じていただければなと思います。で、コンフィグサーバーにつなぐためのクライアントなんですけれども、これも非常に簡単で、普通のマイクロサービスに相当するアプリケーションに1個依存ライブラリを追加して、このコンフィグサーバーの URL とかを指定するだけです。これで動的にリフレッシュ可能なプロパティをこのサービス上で使えるようになります。じゃあプロパティどういう管理のされ方するかっていうと、アプリケーション .properties というアプリケーション共通になってくる、サービス全体に関わってくるプロパティと、アプリケーションネームドットプロパティーズというサービス固有の、固有に相当するプロパティファイル、それぞれ管理できるようになっていてます。あとはプロファイルっていう考え方があって、プロファイルっていうのは環境みたいなイメージを持っていただければと思います。デブ環境だとかプロファイル環境みたいな、プロダクト環境、プロダクション環境みたいなものですね。こういった、サービス共通、サービス個別、あとは環境ごとっていう切り替えができるようになっています。これを Git 上で管理する、このプロパティファイル群を Git 上で管理するという形になります。ちょっと例をお見せしたいと思います。先ほどのオーダーサービスとペイメントサービスっていうものがあったとして、デブ環境、プロダクション環境があったとすると、最大でこれぐらいのファイルが管理される形になります。アプリケーション .properties、アプリケーション -profile.properties、オーダーサービス .properties などなどですね。もし、オーダーサービスをプロダクション環境で立ち上げたいってなると、このうちの、この4つのファイルが読み込まれるようになります。アプリケーション .properties、アプリケーション -prod.properties、オーダーサービス .properties、オーダーサービス -prod.properties ですね。で、これに共通のものと個別のものをそれぞれ定義して、あとは本番環境だけ有効にしたい設定とか、こう、切り分けて管理することが可能になります。で、動的なリフレッシュっていうのも可能になっておりまして、例えばメッセージイコールハローっていうプロパティを 設定しているアプリケーションがあって、このメッセージを画面に表示するっていうアプリケーションがあったとします。最初ハローなんでハローが出てくるんですけども、このメッセージイコールハローっていうプロパティをウェルカムに変えて Git 上で管理しているので Git プッシュするとします。でこのままと実はハローのままなんですけれども、コンフィングクライアントを入れるとリフレッシュってエンドポイントが HTTP のエンドポイントが追加されるので、ここに対してポストでリクエストを送ってあげると、このハローっていう部分がリフレッシュされてウェルカムに変わったりします。でこのリフレッシュを有効にするために一つ、まあ、おまじないじゃないんですけど、アノテーションというものをくっつけます。リフレッシュスコープってアノテーションをつけると、さっきのリフレッシュってエンドポイントを叩いたときにこのインスタンスが再作成されるようになります。でこの再作成されるインスタンスの中にプロパティを設定しておくことによって、プロパティが変わったら新しく反映されるっていうような作りになります。ちょっと応用的に使った例としては、実際に、お客さんが使った例としては簡易フューチャートグルとして使うっていうこともできます。例えば、まあ、これフューチャートグルっていうのも変なんですけれども、サービス稼働中の時からメンテナンスモードに切り替えるっていうのを一つフラグみたいなのを作っておいて、それを true にしたり false にしたりっていうのを Git 上で管理して、リフレッシュエンドポイントを叩くとメンテナンスモードに切り替わるし、またメンテナンスモードを false にしてリフレッシュエンドポイントを叩くと稼働中のやつに戻るみたいなのも動的に切り替えるっていうようなことができます。あとは面白い機能としては、先ほどちょっと言及したんですけれども、最新版では Vault っていう、暗号化に対応したストレージというか暗号したものを管理するサーバーと連携することができます。まあ、金庫みたいなイメージを持っていただければと思います。これを使うことによって、機密情報、まあ、データベースのクレデンシャルとか何らかのトークンキーとかをここに管理して安全に扱うっていうことができますし、キーのローテートみたいなのも簡単にできるようになっております。で、まあ、先ほどのメッセージみたいなプロパティと全部これに入れるってこともできるんですけども、ちょっとやりすぎ感はあるので、このバックエンドを複数組み合わせるってことができるようになっています。これが割とスタンダードというか、ボルト使う時の一般的な組み合わせになってきて、重要なものはボルトに置くけども、そうじゃないものを Git に置くっていうのを、まあ、プロパティちょっと追加して組み合わせるっていうことが可能になっているので、まあ優先順位決めて先にボルト見て、なかったら Git 見るみたいな作りができます。これで、まあ、プロパティ管理と機密情報の管理っていうのはコンフィグサーバー側に一元管理させて、各サービスっていうのはそこの管理から解放されるっていう形になります。もっと話したいことはいっぱいあるんですけど、次に移りたいと思います。次はサービスディスカバリーっていう機能です。サービスディスカバリーの背景なんですけれども、サービスディスカバリーがそもそも出てくる前に、マイクロサービスを管理する土台として一般的にクラウドが使われるのが当たり前になってきています。でクラウド、おそらくほとんどの方は触ったことあると思うんですけれども、だいたいこのインスタンス立ち上げるで VM とか、コンテナとか立ち上げるとIP アドレスっていうのが動的に振られると思います。もちろん全部固定にするっていうのもできて、全部グローバル IP 持たせるってこともできるんですけれども、まあ、動的に増減しうるところに対して全て静的に設定するっていうのはあんまりないかなと思います。なので基本的に、サービスの IP とかポート番号っていうのは動的に変わりうるものです。でこの動的に変わりうるものに対してアクセスするように物理的な情報、ホスト名とかポート番号、 IP アドレスとかって使ってアクセスすると、変わった時の影響がすごく大きくなってきます。これはまさに最初に言ったあるサービスの変更があるサービスに影響を与えるっていうのに反して、与えないっていうのに反してしまいます。ロードバランサー使うっていう手もあるんですけれども、ちょっとロードバランサーはこのアプリケーションレベルでやるには広すぎるかなっていうのもありますし、結構ロードバランサーは静的なものを持っていたりするので、ちょっとこの各サービスを管理するっていうのには扱いづらいです。なので、この論理的なサービス名から物理的なホスト名とかポート番号に変換するための内部 DNS みたいな内部な名前解決の仕組みが欲しくなってきます。これを提供するのがサービスディスカバリーっていう機能です。ちょっと図を使って説明したいと思います。サービスディスカバリーっていうのは基本的にはレジストレーション程度とディスカバリーっていうフェーズに分かれるんですけれども、このマイクロサービスを構成するサービス A とサービス B があったとして、それらがサービスレジストリというサービスに対して起動時自分の IP アドレスとポート番号を登録しに行きます。 サービスレジストリは、このサービス各サービスがどういうホスト名とかポート番号みたいなメタデータを持っているかっていうのを全てテーブル形式とか、マップ形式で保存しています。でこのサービス A とかサービス B にアクセスしたいクライアントアプリもサービスレジストリに登録しに行ってこの情報を取りに行きます。定期的に。で自分の方にこの、全体の情報をコピーしてここからアクセスしに行く形になります。こうすることによってこのクライアントアップって書いてある部分はサービス A の具体的な、ポート番号とか IP アドレスとか知ることなくサービス名から引いてキーで引いてアクセスしに行くってことが可能になります。なのでハードコードしなくて済むようになります。でもちろん状態変わりうるのでこの情報を定期的にハートビートすることによって更新し続けるっていうのがサービスレジストレーションおよびディスカバリーっていう考え方です。でこれを実装して、この実装はいろいろあるんですけれども有名なものとしては Netflix が提供しているユリーカっていうのがあります。これはユリーカがこれ Java のライブラリなんですけども、ユリーカが、プロダクション環境で実際に今も使っている本当に、叩き抜かれた、サービスディスカバリーの実装です。こういう叩き抜かれたっていうのはバトルテスティドっていうんですけども本当に Netflix が今使っているっていう実績のあるライブラリですね。これ単品で Java で使うと使えるんですけどもちょっとめんどくさいんですね。でそれを簡単に使えるようにしたのが Spring Cloud Netflix というライブラリー、 Spring Cloud シリーズです。これもさっきのコンフィギュレーションサーバーと同じように1個依存ライブラリを追加して1個アノテーションを追加して、ポート番号とかを指定するだけでさっきのサービスレジストリーというサーバーが立ち上がります。で、コンフィギの時と同じようにクライアントも1個依存ライブラリを追加して1個 @enable discovery クライアントってアノテーションをくっつけてサービスレジストリーの場所を指定するだけですね。これだけでサービスディスカバリーに登録するアプリケーションおよびアクセスしたいクライアントみたいなのを使うことができます。でアクセスする方法なんですけれどもディスカバリークライアントっていうのが使えるようになります。こいつがさっきのサービス名から実際のサービスインスタンスと呼ばれる実際の接続先の情報を持っているリストを返していきます。当然同じサービス名のやつがスケールアウトして複数台いる可能性があるので返り値はリストになっていてそこから接続先を適当に選んでアクセスするっていう形になるんですけども、僕の説明であれと思ったところあると思います。適当に選ぶんですかこれ。ゲットゼロっていうところは非常に怪しいですよね。せっかくリストで返ってきてるのにこのリストから どれが選ぶのかっていうアルゴリズムを自分で任せられるのはちょっと面倒くさいですよね。これに対してクライアントサイドロードバランシングっていう考え方があります。これはクライアントサイドに接続したいサーバーのリストを持ってきて、適切なアルゴリズムを使って接続先を決めるっていうもの。外部ロードバランサーじゃなくて自分手元でロードバランスするっていう考え方です。でこれも有名なライブラリとして Netflix のリボンっていうのがあります。リボンを使うことによって、ユリーカのサービス情報と連携してユリーカが持っている情報からラウンドロビンでアクセスしに行くっていうようなことができるようになります。これも使い方簡単で REST テンプレートっていう Spring の HTTP クライアントがあるんですけどもこれに1個おまじない at load balance とってアノテーションをつけて使うだけです。でこうすると URL の部分、普通にホスト名書くんじゃなくて HTTP コロンスラスラサービス名になっています。で自分で選択するっていうロジックは入ってこなくなってきます。このサービス名を指定すると裏側でさっきのリストを返したところからに適切なアルゴリズムを使って接続先が選択されるという形になります。デフォルトはラウンドロビンになっています。もうちょっと絵を使って説明すると先ほどサービス A とかサービス B があったってあってサービスレジストリーに登録しに行きます。でサービスレジストリーはこのサーバーのリストをクライアントアップに渡します。でクライアントはこのサーバーのリストをゲットできるのでこのサーバーのリストからリボンを使って適切にラウンドロビンするっていう形になります。これが定期的にリフレッシュされていくっていう形になります。サービスディスカバリーも話し始めると何時間でも話せるんですけども次はサーキットブレーカーに移りたいと思います。サーキットブレーカーという考え方、これが出てきた背景としてはサービス、マイクロサービスがどんどん育っていくとサービスのネストがどんどん深くなっていきます。あるサービスを呼んで、あるサービスを呼んで、あるサービスを呼んで、サービス A がサービス B を呼び、サービス B がサービス C を呼びっていうことがどんどん連なっていきます。で、サービス C、一番奥のやつが ダウンしたときに、そのサービス C にアクセスしに行くサービス B がいつまでも C を呼びに行ってタイムアウト待ちになって、どんどんどんどんリクエストが滞留してしまって、その B にアクセスしている A までもどんどんリクエストが滞留していて、最終的にサービスを提供できないっていう状況が起きえます。もちろんサービス C がクリティカルパスだったらそれも仕方ないかもしれないんですけれども、そうじゃない時が多くて、サービス A から見るとサービス C 使ってるわけじゃないルートがあるにもかかわらず、サービス C がダウンしているせいでサービス A が全て使えなくなるみたいなことを、まあ、サービス障害の電波っていうんですけれども、この電波を防ぎたいっていう、動機でこのサーキットブレーカーっていう考え方が生まれます。障害の電波を阻止してシステム全体としては、動き続けられるっていう状態を保つためにサーキットブレーカーっていうのがあります。障害の電波っていうのはもう一回言うと、一番後ろ側のサービスがダウンした時にこれにアクセスするサービスもダウンして、これもダウンしてダウンしてっていうのが続いてしまうっていう状態です。で、一番先頭の人から見るとここ一番後ろのやつはダウンしてなくても提供できるサービスがあるのにっていう、全部でも、ずっとみんな待ってることによって連なってしまったっていうのを防ぎたいので、まあ、フェイルファストっていう考え方ですね。早く諦めてできることを切り替えてくれっていう感じです。で、まあ、サーキットブレーカー自体はまた後で Netflix のライブラリ紹介するんですけれども、デザインパターンとしては別に Java 関係なくって一般的に使われている考え方です。一つ事例をご紹介したいと思います。ヤフーショッピングの事例ですね。ヤフーショッピングでは、いい買い物日っていうのがあって、11月11日でしたっけ。そこだと、なんかポイント11倍みたいなセールがあって、まあ、すごくリクエストが来るわけです。なので、まあ、当然、EC サイト的には一番売り時なんですけれども、当然、EC サイトだと、本線というか、この一番重要な商品を検索して、カートに追加して、注文、の情報を入れて購入するみたいなボタンを押すルート以外にもいろんな機能があるわけなんですけれども、他の機能、例えばお気に入りの機能だとか特集みたいな機能だとか、そいつのサービスによってメインルートが、妨害されるっていうのを防いでこの障害に対する障害が起きた時の機械損失を防ぐっていうためにサーキットブレーカーっていうのを導入しておりました。で、これはトップページから検索して商品ページに行ってカートに入れるって、一番重要なメイン動線っていうのを死守するっていうためにサーキットブレーカーを入れたっていう話なんですけれども、このメイン動線を死守するっていうのは非常にサーキットブレーカーの意義を表すための重要なキーワードかなと思います。サーキットブレーカーっていうデザインパターンなんですけれども、3つの状態遷移からなっています。クローズド、オープン、ハーフオープンっていう3つの状態遷移からなります。で、クローズドっていうのは回路が閉じている状態なので正常な状態です。そこからもしダウンした状態がある敷地を超えるとオープンっていう状態になって、ここでもう代替系にフォールバックする形になります。で、このままだと、フォールバックしっぱなしなので、一定時間経つとハーフオープンっていう状態に移って、もう復活したかどうかっていうのを確認しに行って、復活していたらクローズドに戻るし、まだダウンしていたらオープンに戻るっていうのを繰り返して自動的にシステムを復旧させるっていう仕組みです。これを提供しているのもまた Netflix の Historix っていうライブラリーです。特徴としてはダッシュボードでメトリックスを見るということも可能になっています。で、Historix のフォールバックを入れると、さっき言ったところのアクセスするところにサーキットブレーカーを入れる形になって、もし後ろ側でダウンすると、今クローズドっていう状態なんですけれども、これが一定時間経つとオープンに状態遷移して、オープンになるともう Z へのアクセスを諦めて、フォールバックした、あらかじめ用意しておいた、障害が起きないような返り値を返すようにします。で、一定時間経つと、ハーフオープンという状態に変わります。そうすると、Z サービス再度復活していたら、それを確認して、また状態をクローズに戻すというので、まあ、自動的にシステムを復旧させる仕組みというものです。で、Historix も使うの、さっきと同じように1個依存ライブラリを追加して、1個アノテーションを追加するという形になっています。で、守りたいメソッドに対して @historix コマンドっていうアノテーションをつけて代替系のメソッドを書くような作りになっています。この例だとリコメンデーションを返す処理に対して historix を返しています。 EC サイト別にリコメンデーションあると便利だけども、なくても買い物続けられますよね。 で、リコメンデーションがダウンすることによって買い物ができなくなるっていうのは非常に、まあ、EC サイト提供側からすると問題、非常になんかもったいない状態になります。なので、こういったリコメンデーションサービスみたいなパーソナライズドした機能じゃなくって、代替系としては誰が見ても困らないような情報を返すっていうような設定にしています。これだとトップ10の情報を返すっていうのをやっていて、まあ、別に個人の趣味に合わせたものを返さなくても、誰が見てもまあ、売れてるだろうものを返すっていうの、これを定期的にキャッシュしておいて返しておくと、レコメンデーションサービスがダウンしていても代わりにこっちを返すっていうので、システム全体としては生き続けるっていうことができるようになっています。ダッシュボードも簡単に、さっきのコンフィグサーバーとかサービスディスカバリーみたいな形で1個ディペンデンシー追加して1個アノテーションつけて出来上がりです。こういうメトリックスが見れるダッシュボードが立ち上がって、各メソッドがどのくらいリクエスト来ていて今どういう状態なのかっていうのをリアルタイムに見れるような作りになっています。次にメッセージドリブンマイクロサービスっていう考え方の説明をしたいと思います。これの背景なんですけれども、これもまたマイクロサービスがどんどん増えていきますと、連携サービスが多くなってきます。あるサービス、さっき例のオーダーサービスがあったら、オーダーされた後にこういうサービスも、こういう処理も追加したい、こういうサービスも追加したい、こういうサービスも連携したいっていうので、後からどんどんどんどん連携先が増えてきたりします。これを REST API で連携していると、この呼び出し元、オーダーサービスへの変更っていうのがどんどん入ってくる形になります。サービス増えるごとに呼び出すポイントも追加して、またあるサービスの変更を加えると、こっちもデプロイし直さないといけないみたいなことで、冒頭に言った、他のサービスの変更が他のサービスに影響を及ぼさないというところにすごく反していきます。もちろん必要な場面はあるとは思うんですけれども、もう出てくるたびに呼び出し元を変えないといけないのは非常に良くない状態です。なので REST API ばっかりじゃなくて、メッセージングによるパブサブ型の連携も必要になってきます。パブサブはパブリッシュサブスクライブですね。で、例えばオーダーサービスからペイメントサービス、ビリングサービスを読んでいたとします。ここ必須な状態なので REST で読んでみたいな、最初からある状態だとします。で、後からちょっとサービスが育ってきたので、ノーティフィケーションサービスとかデリバリーサービスとかポイントサービスみたいなのもどんどん機能追加されていったとします。じゃあこれ REST で連携してくださいってなると、呼び出し元のコードをどんどん変えていかないといけません。で、どんどん呼び出し元への影響が大きくなってきます。こういったのをオーケストレーションスタイルと呼びます。呼び出し元は指揮者のように全てを指揮しているっていう状態、シンプルなんですけれども、変更が大きいです。これに対して間にメッセージブローカーと呼ばれる、メッセージキューだとかメッセージングするための製品を1個入れて、オーダーサービスはこの、各連携サービスはこのメッセージブローカーからメッセージ来るのをサブスクライブする、購読するだけにしておいて、連携元となっている部分はこのメッセージブローカーに対してメッセージを送るだけの作りにしておきます。そうすると、メッセージブローカーから各連携サービスにメッセージが送られて、オーダーサービスから見るとメッセージブローカーにメッセージを送っているだけなので、後からシステム、例えばポイントの作りを追加したいっていうので、ポイントサービス追加しても、オーダーサービスからすると一切気にすることなく、ただただメッセージブローカー側にメッセージを送っておけば、受け取り側が勝手に増えていくだけっていう作りにできます。こういうのをコリオグラフィースタイルと呼びます。これ、有名な、オライリーのマイクロサービスっていう本にこのパターンそれぞれ載っておりますので、興味のある方は、本をさらに読んでいただければと思います。で、このコリオグラフィースタイル、メッセージドリブンなコリオグラフィースタイルをサポートしているスプリングクラウドがスプリングクラウドストリームというものです。スプリングクラウドストリームは、今言ったメッセージドリブンマイクロサービスを支えるフレームワークなんですけれども、メッセージブローカーとして RabbitMQ と Apache Kafka を簡単に使えるようにしています。あとは特徴としては、 Kafka 由来のコンシューマーグループっていうものをサポートしています。これ後で説明します。スプリングクラウドストリーム使うと、連携するサービス呼び出し元のことをソースって言って、受け取り側のことをシンクって呼びます。で、この間のメッセージブローカーとして RabbitMQ とか Kafka が使えるようになっています。ソースの書き方もとても簡単で、1個アノテーションつけてソースって言われるものにメッセージを送るだけです。あとはプロパティに送信先、デスティネーションというものを設定しておきます。これだけでメッセージを送れます。で、受け取り側も、 アットストリームリスナーっていうアノテーションをつけると、さっきソースから送られてきたメッセージを受け取って処理するっていうことができるようになります。これも、デスティネーション接続先を、ソースとシンクで合わせることによってメッセージがつながるという形になります。でコンシューマーグループなんですけれども、コンシューマーグループっていうのは何であるかっていうと、例えば、まあ、メッセージブローカーを経営して3つのサービスが連携されていたとします。で当然マイクロサービスなので個々にスケールアウトしたくなっていきます。じゃあ個々にそれぞれ3つ3インスタンスにスケールアウトしたとして、何も考えずにメッセージを送ると、今 3×3 のインスタンスいるんですけど、9つ全てにメッセージを送られてしまいます。これ全然スケールアウトした意味がなくなっていきます。なのでグループ名をつけて、このグループ同じグループに対してはメッセージ1つしか送られないようにするっていうのがコンシューマーグループっていう考え方です。これは別にスプリングクラウドストリームに限った話じゃなくて、もともとはカフカから出てきた話だと思います。なので別にスプリングクラウドストリーム使ってなくてもこの考え方自体は重要です。スプリングクラウドストリームを使うと、このコンシューマーグループを実現するのにプロパティでグループ名を指定するだけになります。このインプットドットグループっていうところに、まあ、自分のサービス名に相当するものを指定しておけば、1サービス単位で1コンシューマーグループが出来上がるので、まあ、サービスごとにスケールアウトして、そのスケールアウトしたサービスの中から1つだけ受け取るっていうことが簡単に実現可能になります。でこれはコリオグラフィースタイルみたいに変更に強くなるっていうだけじゃなくて、もう一個重要なメリットがあって、更新系の障害に対応できるっていうところです。さっき障害対応の、パターンとしてサーキットブレーカーっていうのを紹介しましたけど、サーキットブレーカーの欠点としては基本的にあれば参照系オンリーですね。もちろん更新系で使ってもいいんですけれども、基本的に代替処理でごまかすっていう考え方なので、本当に更新しないといけないものをごまかしてもしょうがないですよね。なので基本的には、サーキットブレーカーって参照用です。じゃあ更新系どうするかっていうと、このメッセージブローカーっていうものを間に返しておくと、例えばオーダーサービスからポイントサービスにリクエストを送りたいときに、ポイントサービスがダウンしていてもメッセージブローカー生きていればもう送りつけちゃって、注文自体は完了させちゃいます。ポイントを別に後からついても構わないですよね。この受注オーダーが完了させることの方が重要です。でポイントサービスは後から復活したタイミングでこのメッセージを受け取って処理するっていうことができるようになります。これによって更新系の障害っていうのも対応してマイクロサービスっていうのを維持し続けることができるようになります。個人的にはこのスプリングクラウドストリームっていうライブラリー、一番このスプリングクラウドシリーズで好きで、結構マイクロサービスじゃなくても簡単に導入できるし、ちょっとメッセージングから始めたいっていうプロジェクトには非常に合っています。でこれだけ1時間ぐらいかけて話したことがあるので、興味がある方はこっちも見てみてください。あと2つ、ディストリビューティッドトレーシング、これはまたサービスがどんどん大きくなってきた時の話なんですけれども、サービスが連携してくるとどっか遅いっていう問題が出てくるはずなんですね。何らかの問題が出てきた時に、どこが遅いのかっていうのが全く分かんない状態になります。何も策を考えずに入れると、だから全体のレスポンスどっか遅いんだけれども、そのどこのサービスが影響を及ぼしているのか、どの処理が影響を及ぼしているのかっていうのを解析したくなってくるので、ディストリビューティッドトレーシングっていう考え方が重要になってきます。例えば先ほどの挙げたサービスがあったとして、どっか遅いでもどこか分かんないっていう時に、それぞれ何か仕込んでおきます。この仕込む、クライアントとしてスプリングクラウドスルースっていうものが用意されています。これはトレース ID とスパン ID と呼ばれるものを自動的に出力するものです。トレース ID っていうのは入りから出まで一貫して使われる相関 ID みたいなものです。でスパン ID っていうのは各サービス単位で用意しているようなもの。なのでトレース ID は全体で、サービス ID は個々のものっていうものです。この2つの ID をログに出力したり、 HTTP リクエストやメッセージングのヘッダーにくっつけてで送ることによって ID を伝播させるっていうことができるようになっています。でこれを Zipkin っていうサーバーで視覚化することができます。もう少し絵を使って説明すると、 UI からオーダーサービスリクエストを送って、ペイメントサービス、ビリングサービスっていうのがあったとして、これ全体に対してトレースが X っていうので共通しています。で、各呼び出しの部分はスパンっていうのがあって、それぞれ別の ID が振られるようになっています。で、スプリングからトレースを使うと勝手にログに相関 ID っていうのを出力してくれますので、これをよくちょっと見づらいかもしれないんですけれども、トレース ID っていうところ、2485E なんとかっていうところが一貫して同じ ID が振られていて、各サービスに該当する部分はスパン ID っていうもの、色が変わってるんですけれども、スパン ID っていうのが振られています。で、この ID を ZipKin っていうものに送ります。ZipKin っていうのはまた別のサーバーなんですけれども、トレーシングデータを収集保存視覚化してくれるツールです。これを入れて、各スパントレースを ZipKin サーバーに送ることによって、どのくらい、どこでどのくらい時間かかっているのかをビジュライズすることができます。ZipKin 自体は、Java じゃないプロジェクトでもよく使われています。こんな感じでビジュアライズすることができて、一番外のがトレースに相当する部分で、その間に細切れになっているのがスパンになっていて、どこでどのくらい時間かかっているのかっていうのが分かります。で、さっきの Spring Cloud Stream とも連携できて、非同期のメッセージングもトレースすることができます。で、送るのも本当に簡単で、1個ライブラリ入れるだけです。一応同じ考え方は他の言語や他のフレームワークでも ZipKin クライアントに相当するものがたくさん用意されているので、この考え方自体はどの言語でも使えるものです。最後、ちょっと短いですけども、コンシューマードリブンコントラクトっていうものを紹介したいと思います。最後はテストの話です。マイクロサービスがどんどんどんどん大きくなってくると、テストする結合テストしたいのは分かるけれども、もう結合テスト不可能なぐらいいろんなセットアップが必要になっていきます。なので、各サービスに閉じたテストをしたくなってくるんですけれども、各サービスに閉じてスタブ化したテストをすると、結構 API 提供する側の観点だけで勝手なテストをして、勝手に仕様変更とかもしちゃったりして、結局結合した時に全然意味のないっていうテストになってきたりします。これを防ぐための考え方として、コンシューマードリブンコントラクトっていうものがあります。これ実はすごい前、10年以上前からある考え方で、ソープが全盛期だった時から出てきている考え方で、最近また脚光を浴びている考え方です。で、これはコンシューマー、つまり API を利用する人の目線で、こういうリクエストを送ったらこういうレスポンスを返してほしいみたいなのを、コントラクトで契約に相当するものに記述します。一般的に DSL が使われます。で、これを API 側に提供します。API 提供側に送りつけます。で、API 提供側はこのコントラクトと呼ばれる、契約からテストコードを生成して、そのテストコードを通すことによって契約違反が起きていないっていうことを保証し続けます。で、こういったものをやりやすくするためのツールが CDC ツールと呼ばれるもので、 Java 関係ないものでいうと Ruby かな、 Pact っていうのが一番有名です。で、この Spring Cloud シリーズでは、この CDC を簡単にできるための Spring Cloud コントラクトっていうのが提供されています。コントラクトの DSL として Groovy でこのコントラクトを書くようになっていて、ちょっとサンプル書いてないんですけれども、Groovy 使ってコントラクトを書いて、このコントラクトをプロデューサー、API 提供側に送ると、ツールを使って、メイベンのプラグイン、あるいはグレードルのプラグインを使ってテストコード、インテグレーションテストのコードを書くことができます。で、かつ、コンシューマー向けに、この契約に従ったスタブ API サーバーみたいなのも出力することができるようになります。流れとしては、まずコンシューマー API 使う側がこういう挙動を期待してますっていうのをコントラクトに記述します。これをプロデューサー側に送りつけます。一般的にプルリクエストが使われます。プルリクエストでこの API 提供している側に使う人がこういう挙動にしてくださいっていうのを DSL で送ります。で、これでプロデューサーとコンシューマー間で合意が取れたら、自動生成ツールを使ってアクセプタンステストを出力して、これを通すことによって契約が満たされているっていうことを、インテグレーションテストの中で満たします。で、これが満たされたら、スタブコードが書けるようになります。これはワイヤーモックっていう、スタブ API リストサーバーを使うための設定ファイルが書かれるんですけれども、これをコンシューマー側に送ることによって、コンシューマーが期待しているリクエストとレスポンスが返ってくるスタブサーバーを立ち上げるようができて、これを使ったテストをコンシューマー側で行うことによって、コンシューマーが期待している通りのことが返ってくる前提で、 個別に閉じたテストを回し続けるということができます。もちろんコンシューマーはこのコントラクトを守り続けないといけません。これがコンシューマードリブンコントラクトという考え方です。で、ちょっと駆け足ですが、6つ重要な考え方をお伝えしてきました。で、多くのものは HTTP で連携していますので、ちょっと Java とか Spring Cloud の話ばっかりだったんですけれども、他の言語との連携をすることっていうのも概ね可能です。で、今日はマイクロソフトのイベントなので .NET ユーザーの方もいるかなとは思うんですけれども、一応 Spring Cloud for .NET に相当する Steel というライブラ、プロジェクトもあって、さっき紹介したサービスディスカバリーとかコンフィグサーバーとかは .NET からも使えるライブラリーが用意されています。これもピボタルが開発しています。はい、あと7分くらいなんですけど、最後ちょっとだけクラウドファンドリーのお話をしたいと思います。ここまで、アプリケーションどう作るか、どう組み合わせていくかっていうのは、いろいろ解があることが分かったんですけれども、じゃあ運用面どうするかっていうところについて提供しているのがクラウドファンドリーです。マイクロサービス始めてみたはいいが、アプリケーション作れた、デザインパターンで障害に強くなったはいいけれども、じゃあこのサービス自体のプロビジョニングだとか、ロードバランシング、死活監視、ログの集約、セキュリティパッチ対応、いろんなインフラ周りの考慮って出てきます。で、ここにリソースかなり費やすことになったり、あとは流行ってる技術を組み合わせて自分の考えた最強のプラットフォームみたいなのを作るっていうのに、結構時間を割いてる方って結構いるかなと思います。で、これちょっとジョークなんですけど、 Good job configuring server this year の CEO ever って書いてあって、今年1年サーバーのセットアップ、こういうプラットフォームを作ってくれてお疲れ様って言ってくれる CEO ってなかなかいなくて、なんでかっていうと、 CEO 観点で見るとプラットフォームを作ることが重要なんじゃなくて、プラットフォームの上でどうサービスを提供して、どうこの会社にビジネスを提供していったかっていうところがより重要なものです。もちろん技術的に下回りを育てていくっていうのは楽しいのは分かるんですけれども、本質はそこじゃなくって、いかにリリーススピードを上げて顧客に価値を提供していくかっていうところが重要です。そこを忘れないように、お任せできるっていうのがクラウドファンドリーっていうプラットフォームです。で、これクラウドファンドリーハイクって言われる、クラウドファンドリーのディベロッパー観点でのメリットをハイク形式で表現したものなんですけれども、 Here's my source code Write on the cloud for me I don't care how、ソースコードはここにあります、クラウドに持ってってください、私はもう知りませんっていう考え方です。クラウドファンドリー使うとアプリケーション開発者から見ると、ソースコードだけがあれば即デプロイ可能な状態にデプロイして動かせるっていうものになります。これが IaaS 使って普通にアプリケーションセットアップするときとクラウドファンドリーを使ったときの違いなんですけれども、IaaS を使ってマイクロサービス立ち上げるとすると、VM のプロビジョニングが始まって、ランタイム、Java のインストーラーとか Tomcat のインストーラーとかが始まって、アプリケーションデプロイが始まって、ロードバランサーの設定して、 SSL の設定して、死活監視、ファイアウォールの設定、あとはセキュリティパッチの設定だとか、ログの集約の設定だとか、いろんなことを最初に作らないといけません。一方、それに相当するものはクラウドファンドリー使うと CF プッシュってコマンド一発で終わります。特にこういった設定不要で、スプリングだと JAR ファイルとかを作って、それを CF プッシュってコマンドに送りつけるだけで、バックエンドで勝手にこれ左側に相当するものが出来上がります。何もコンテナをどう作るか、ドッカーイメージのドッカーファイルどうするかみたいなのも一切気にする必要なく、 CF プッシュってコマンドでアプリケーションそのままデプロイ可能になります。で、このクラウドファンドリーっていうプラットフォームはいろんな IaaS に対応していて、もちろん Azure でも動きますし、 AWS でも GCP でも OpenStack でも VSphere でも動くようになっているので、いろんなプラットフォームに対してこの CF プッシュっていうユーザー体験をどこでも使えるようにしてるっていうのがクラウドファンドリーっていうものです。一応 Azure 上でクラウドファンドリー使うときはマーケットプレイスからポチってインストールできるようになっていますが、結構リソース使うのでそんな気軽にできるものじゃないかもしれません。多分数十インスタンスは使います。数十 VM は使います。で、最後に Spring Cloud サービスだけちょっとだけ説明したいと思います。これはそのクラウドファンドリー上で先ほど説明したコンフィグサーバーだとかユリーカサーバーだとかハイストリックスダッシュボードって言われる、ちょっと管理サーバーっぽいものをマネージドサービスとして使えるようにしたものです。で、セキュリティ対応だとか HA 対応とかが勝手に行われるようになっています。さっき、ユリカサーバー立ち上げの簡単ですよ、コンフィグサーバー立ち上げの簡単ですよって言ったんですけれども、セキュリティ面どうするのとかあまりちょっと隠していました。で、こういうのも コマンド一発でできるようにしてくれるのがスプリングクラウドサービスっていうところです。 CF クリエイトサービスっていうコマンドを使うとクラウドファンドリー上のマネージドサービスの中から自分用のサービスインスタンスっていうのを立ち上げられるようになるんですけども、そのラインナップとしてコンフィグサーバーとサービスレジストリとサーキットブレーカーっていうのが使えるようになっています。でアプリケーションのバインドは CF バインドサービスってコマンドでできているので、さっき CF プッシュでアプリケーションデプロイして CF クリエイトサービスでコンフィグサーバーとかを立ち上げてバインドサービスすると、コンフィグサーバーがすぐに、プロダクションレディーなものが使えるようになっています。なので、まあ、運用面の負荷が一気に下がります。ちょっとしたダッシュボードもついてきます。はい、あとは HA 対応とかも簡単にできるようになっていて、本当はこれのデモをお見せしようかなと思ったんですけども、時間がなかったので、やめました。でこれ去年の秋のマイクロソフトのテックサミットってイベントで私とエヴァンジェリストの寺田さんで一緒にデモしたやつが YouTube に上がっていますので、もしどういうものか興味ある方は YouTube でスプリングクラウドサービス Azure でググるとこの動画が出てくると思います。あとは、まあ、Azure じゃないんですけれども、ちょっと試してみたいっていう方はポータルウェブサービスっていう、このクラウドファンドリーのパブリック版みたいなやつもあって、これを使うと最初からスプリングクラウドサービスっていうのが無償でベータ版で試せるようになっているので、ちょっと興味持った方は、試していただければと思います。まだアップデートしていないんですけど、冒頭にお見せしたハンズオンの資料でもここを使うところまで扱っていますので、もうちょっとしたらちゃんとアップデートするので、試していただければなと思います。はい、まとめなんですけども、ピュータルいろんなスタックを用意してディベロッパーが考えないといけないことを取り除いて、本質的なことに集中できるというものを提供しています。で今日はスプリングクラウド、クラウドファンドリー、スプリングクラウドサービスというものを紹介しました。でもうこれだけ武器が揃っているので、じゃあマイクロサービスいつ始めるんですか。先ほど手を挙げた方、マイクロサービスもやってるという方一人だけだったんですけども、いつ始めるんですかって、今だと思うじゃないですか。もうちょっと考えてほしくて、冒頭の話に戻るんですけれども、なんでマイクロサービスするのかっていうのをよく考えて、本当に、技術的に楽しいからじゃなくて意味のあることをやろうとしているかっていうのを一度、自分の心に聞いてみて先に進んでいただければと思います。これ最後にやらないといけない話で、セッションアンケートをちょっとご回答お願いしますというのと、あとは、今日の講演内容あるいは講演内容外で何か聞きたいという方がありましたら Ask the Speaker のところにおりますので、しばらくいますので何でも聞いてください。何でもご相談に一応お乗りします。以上になります。ご清聴ありがとうございました。